前ラジオは富山県在住の僕たちが子供たちが寝る前でも構わずに趣味のことなどを話すポッドキャストです。何事にもオタク体質の2人ですので内容のキモさにはご注意ください。
タンタンタタンタンタタンタンタタンタタタタラララララララララララ大門サイコロクラブ通信始まります。この番組はニューハーフボードゲーマーである私がボードゲームを中心にいろんな話をしていく二人喋りのような一人喋りのポッドキャストです。はい、というわけで、はい、今回大門サイコロクラブ通信第35回、
はい、
女神降臨、あのゲストがついに5回です。
はい、
はい、今回もね、ちょっと変わったオープニングになっちゃったんですけど、
そうですね、
まあ、これはね、私もね、聞かせてもらってる、ご夫婦でやってる、ポッドキャスト、ネタアートラジオの、オマージュなんですけども、なんで今回このオマージュになったかというと、今回のゲストに関係あるんですね。
はい、
はい、今回のゲストが、私にとってそういう方なの で、
そうです、ね、
というわけでね、
はい、
聞いていただければ分かるんですけども、その前にねちょっとオープニングで話したいことがありますので、話させていただこうと思っております。
はい、
はい、ですね、実はつい先日ですね、3月22日、
はいはい、
私の誕生日でして、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。で、あんたもや同じや。
そうだった、ごめん忘れてた、テーブル
ね。でついにね、はい、私もね39歳になりまして、はい、もうねアラフォーですよ、アラフォー、39歳、残酷ですよ、1000、2000ですよ、
え、
親なら2000オールですよ。
何の話、
何のこと言ってるのかって、
はい、
これね、麻雀に、ある程度ね、親しんだことのある方なら、分かるんですけども、得点計算の話なんですよね。残区っていうのは3900点、3番30分ですね、はい、で親から2000点もらって、この2人から1000点もらう、で合計4000点、切り上げですね、はい、残区4000点なんで2000、1000、2000、はい、親の場合は点数が 1.5 倍なんですね。だから残区の場合は5%です、5800、の場合だとここから2000オール、もらうっていうあの点数計算の話なんですけども、
この話まず、麻雀を全く知らない人には、親とか子とかね、何のことかさっぱりわかんないよね、それでいいの、その説明はしなくていいの、
いいんです、分かる人だけついてこい、みたいなそんなわけで、
どんなわけだよ
今回のね、この話題も、ちょうど39とかけまして、それなんですけども、なんでちょっとこのね、麻雀の話にもつれ込んだかというと、実はですね、先日ですね、あるクラウドファンディングに、出資しまして、その話をちょっとさせてもらおうかなと思います。シノー城っていうサークルさんで、去年のゲームマーケット秋で出展されました、スーパーオールグリーンっていう、麻雀を簡略化したカードゲームあるんですね、ソーズとハズだけ使ったやつなんですけども、このゲームが好評だったということで、クラウドファンディングで、資金集めて作ろうかというプロジェクトがですね立ち上がりまして、これにですね、私も、欲しかったんで、出資したんですよ。でこれを、欲しくなった理由っていうのが、2つぐらいありまして、まず1つが、プレイしている様子というか、写真でねアップされてるのとか見て、麻雀のなんか入門編みたいなカードゲーム出たんだみたいな話で、知りまして、欲しいなと思ったんですけど、やっぱりね販売数が少なかったために、あっという間に売り切れちゃって、もう売ってないということで、ちょっと手に入らなかったなと思って残念だなと思ってたんですけども、でそれともう一つが、ボードゲーム系ポッドキャストを、聞いておられる方なら、当然というかね、ほぼ聞いておられるんじゃないかなと思われる、2人はボドキュアさん、こちらの方でね、ボドブラックさんがねすごい推しておられて、ボドブラックさん結構、麻雀好きで、でこのね、スーパーオールグリーンに関してもねポッドキャスト内で話しておられて、私もそれ聞きまして、 あブラックさんも好きなんだと思ってね、うん、再販しないのかしらみたいな話してたんですけど、はい、まあ今回ねこのクラウドファンディングということで、うん、コンポーネントもねグレードアップして出されるそうなんで、はい、ぜひともねこちらの方の出資にね、まあ、プロジェクトに、まあ、協力しようかなと思って、うん、
はい、
でまあ今までねクラウドファンディングって、うん、うちのポッドキャストでもね紹介何回かしましたけども、
しましたね、
うん、実際にね私が、こちらの方に出資したことなかったんですけども、
はいはい、
まあ、今回ね初めて本当に欲しいゲームでしたので、うん、まあ、出資しようかなと思って、
はい、
させていただきました。
なるほど、
これがですねプロジェクトが4月の22日までなっておりますので、うん、もしも、興味のある方とかはブログの方に、リンク貼っておきますので、見てください。麻雀好きな方にも、まあ、麻雀知らない方の入門よりもねちょうどいいと思いますので、はい、しかもですねこれ一番いいところは、うん、麻雀って基本的に4人集まらないとできないんですよ。でもこのゲームは2人から6人までできるんですね。
おー、なるほど、
はい、まあ、そこら辺がちょっと結構ね、素晴らしいんだと思って。
あー、いいですね、
はい、なので、うん、皆さんよかったら、
はい、
よろしくお願いします。私もこのプロジェクト成功してねぜひ、このゲーム手に入れたいので、
はい
はい、お願いします。
はい、
そんなわけでね、久しぶりにちょっとオープニング長めになっちゃいましたけど、うん、はい、ではメイントークの方入りたいと思います。
はい、
どうぞ。
はい、どうぞ。
はい、というわけでメインパーソナリティの GS ヒカルです。はい、まあ今回は、まあ、ゲストというか、まあ、身内というか一番近い身内というかね、まあ最近若干流行りがちというか流行り気味なので、ちょっと呼んでみました的なね、ゲストです。はい、では自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はじめまして、 GS ヒカルの相方で朝日と言います。よろしくお願いします。笑うな。
あの完全にいつものトーンと違うよね。
これ。そう。そっか。
ちょっと。めちゃめちゃ棒読みやん。
棒読み、そりゃね。
ちょ、普通にしてよ、普通に。
出てないからね。
普通にしてください。普通にしてください。はい、普通にしてください。
はい。
そんなわけで、今回はうちの、まあね、女神の、朝日様がね、来ていただいたのでね、一緒に、ちょっとお話をしていきたいと思います。はい。
はい。
そうですね、これ結局ポッドキャストにうちのねポッドキャストに出ることになったきっかけっていうのは何でしたっけ。
何でしょう。
なんかあのあなたがほらポッドキャストで やりたいなみたいな話しとったやろ。
そうそうそう
そう
そうそうそう
なんかすっごい緊張してないあなた。
緊張
ねえ。
まあまあそこそこ
いつもの普段の話し方と全然違うんやけど。
まあそれはそこ
ちょっとまあちょっとしばらく緊張ちょっとねほぐさないとダメだね。うん、
そうそうそう
大丈夫
大丈夫か、うん、
ちょっといつもと全然違いますこの人かなりちょっとテンパってますね。はい、そんなわけでなんかポッドキャストやりたいんだけどみたいなこと言われて結構いろいろめんどくさいよと話してたんですよ。なんだっけ、まあそのポッドキャスト RSS2.0 っていうなんだよフォーマットというか、まあ、使えるポッドキャスト使えるホームページっていうのを立ち上げてブログみたいなのを立ち上げてそこでまあそこにまあ作った音声ファイルをアップすれば OK なんですけども iTunes ストアに登録しないとあんまり検索されないというかまあされるんですけどもそれしないと、まあ、パソコンでしか見にくかったり、やっぱり、最近やっぱり iPhone が多いので、iPhone の Podcast のアプリを使って、検索とかかけるときに、やっぱり iTunes Store に登録されてないと、やりにくいんですね。そういう面もあって、うん、結構その辺が結構登録難しいよって言ってたんですよ。うちの女神様はね、ちょっと、PC 音痴なもんで、機械音痴だから、そこら辺多分できないんだぞと。
できない。
で、だから一度だから、うちのね、ダイモン最高クラブ通信の方に、ゲストとして出てみて自分がね向いてるかどうか自分でちょっと判断してもらってね、うん、だから物自体は私が作って編集とかね 編集というかアップとかそういう設定自体するのは別にいいんやけども、うん、結局そのね今みたいなねすっごい緊張したけどね、ガッチガチのね棒読みじゃダメだから絶対に
確かに
まあそれも慣れだけどね、最初は私もちょっと緊張してしててね、今とね今の感じとは違うんだけど、うん、でもまあとりあえずそんなわけでまあいろいろ話していこうかと思います。まあ今回は一応、まあ、ゲスト中心で話していこうと思ってます、うん、はい、はい、そんなわけでね結局もともとポッドキャストやりたかったのは 何の話をしようと思ってたの。
自分の趣味とか、あとはまあなんだろう、
なんだろう、
いろいろ
いろいろって、いろいろってい
ろいろ人の話を聞いてこう、うん、交流というか情報を交換できたらみたいな。
情報交換で嫌と思うよ、ラジオだから一方的な配信だからね。ポッドキャストあのね、ニコ、それなら多分ニコ生とかの方がいいと思うけどね、ラジオ番組だから配信してその反響をもらって、その反響を、にラグがあるんだよだいぶ、タイムダウンが。うん、もともとだってニコ生もやりたいって言ってたよね昔は、私がニコ生した時に、
うん、画像的に無理があるからって、うん、
いやいやいや、だって別にね、音声だけでもいいんだから、ニコ生だって。
いや、そうなの、う
ん、カメラつけなくてもいいもん。
ああ、
うん。いや、だって、私だって別に毎回カメラつけてやってたわけじゃないし。たまにカメラつけてやってたけど。だから、その固定画像とかでも別に全然問題ないの。
なるほど。うん、
まあ、それはいいとして、そんな技術的な話はいいとして。で、趣味の話なんやけど、今の、メインの趣味って何なんっけ。
メインの趣味は、映画鑑賞。
児童虐待と。
いやいや、おいおいおいおい。誰が児童虐待やで。
いつもね、ちょっと、ひどい言葉を投げつけながら、子供に。まあね、ちょっとね、放送で言えないようなことを。
それはちょっとね、ピーがね、
ピー入る
から、ね。ズキュズキュみたいな。
入っちゃうようなね、ことをね、うん。最近はでもちょっとね、子供が真似しだしたからね、言わないようにしてるんやけど、っていうのがありまして。で、映画。
映画。
最近ね、なんだっけ、あれ、転職したのって、何年、もう1年経ったっけ、転職して。
1年経った。
経った何ですか、経った。日本の方ですよね。
経ちましたよ。
一年経った映画好きみたいな感じで、ね。だって、ね、アフリカの系かな、
ロシア系かな、
うん、私、日本好きね、みたいな。
好きね、原章、みたいな。
ロシア系なの。まあ、一応ね、まあ、ぶっちゃけうちの嫁さんなんですけども、一応ですね、おばあちゃんがロシア人のハーフ。
そうそう。
で、つまり、なんて言うんだろう。クォーターでもないんだよね。クォーターの1個。クォーターの娘なんですよね。クォーターの子供ってどういうんだろうね。8分の1、ロシア人。うん。なんですよ。
微妙。
うん。8分の1ロシア人なんで、多分、まあ、右手首のから先ぐらいがロシア人みたいな感じじゃないですかね。うん。最初は、上腕部までがロシア人だったんだけど、ある事件が元でね、
聖獣か、
今はこの膝の上ぐらいまでがロシア人っていうね。
右か。
いや、左腕だからね。
左
だけど。
ヒラリーや。
左じゃない、それは、ヒラリーは違うけど、クリントンの。ヒラリーや。いや、違う、それは違うわ。まあいいや、その話どうでもいいんだよ。で、なんだっけ、何の話じゃないっけ。
最近見た映画の。
そう、映画趣味で、その、まあ、一年ぐらい経って、結局、今転職して、金曜日が休みになったんだよね。
そう。うん、
金曜日休みになったから、結構、子供たちの学校行ってる合間に、自分の趣味の時間を持てるようになったんで、それで結構、映画を見に行ってるんだよね。
そう。
月に2、3回ぐらい行ってない最近は。
月に2、3回以上。
結構行
ってる。去年は、全部で13本見れた。
去年は
今年はもう4本見ました。
あ、でもそれと月に 1,2 本ってペースだね、ペースで言うと。
そう
やっぱなんだかんだでね、あの休みでもね、用事が入ったりね、子供の行事とかね、
授業参観とかね、
結局行けなかったりする時もあるからね、あれなんだっけ、あの女子会とかもやってるから
そうそう女子会、
毎回休みの時に映画ね、毎回映画見れてるわけじゃないしね、あの私が結構聞いてるポッドキャストに、あのネタアートラジオっていうのがあるんですよ。
なあ、
はいはいはい、そこであの、ま、あのそこのご夫婦が、ま、双子のお子さんの持ってるラジオで、ま、その子供が寝た後にやるからネタアートラジオっていうんですけど、ま、あこまだ子供ちっちゃいので、あの、ま、ゴエジさんとアコさんっていうね夫婦の方がやってるんですけど、交互に行ってるんですよ。同じ映画を見るにしても別個に行ってるんですね、片方見に行って、その間で片方が子供を見てる、また後日またその残った片方が見に行くっていう、いうやり方やってて、なんかその片方が見終わる、両方見終わるまではもう完全にネタバレ禁止みたいな感じでやってるらしいんですよ。
なるほど。
うちはもうボロボロボロネタバレしますからね。前に、私が、風立ちぬ、風立ちぬちょっと見たいなーって話してたら、思いっきり横でネタバレしてたから、あのヒロインの女の子、これ言っちゃうんだと思って。ねえ、そんなことね、ネタバレダメですよね。なんでね、ちょっとね、うちではそういうね、ネタバレ禁止とか通じないんで。はい。で、今年入ってみた映画、その4本って何見たの
?4 本は、1作目がアオハライド。
アオハライド。少女漫画は原作のやつだね。
そうです。だけど少女漫画というか内容がともかくというよりも舞台が地元だったんで、こう地元の今まで見てきた風景がこう見れるって映画という形で、
そうなんや、
そう、
アオハライドで富山県の舞台なの、
そう、高岡で収録があって、
全編高岡、
全編高岡、
あ、そうなんや、知らなかった。
それで興味があって見に行ったという。
へえ。で、なんかその自分が見たことある景色いっぱい出てきた。
いっぱい出てきました。
ああ、なるほどね。え、その原作は読んだことは？
前回読むよ。
あ、前回読んだんだ。え、原作とはどんな内容なの？
原作は映画に全然追いついてなくて、まだ終わってないのに映画ではちょっとハッピーエンド的に終わったみたいな。
ああ、そうなの。先行っとる感じ。
映画の方が。そうそう
そう。で、それって、原作者の人が監修してるの？
そこまでちょっと知らないけど。
ああ、そうなのよ。で、実際そのストーリー的にはどんな内容なの？
ストーリー的にはどうだろう、青春みたいな。
ざっくりきたな。ざっくりなの？
恋愛系で。
いっぱいあるやん。そんないっぱいありますやん。もうちょっと詳しく言
わ
なきゃ。
どう言ったらいいんだろう。それしか、とにかく、青春っていう、青春を青春って呼んでる感じで、もう全面的に青春だっていう感じ。
あ、結局青春っていうことしか言ってないよね。いやちょっと浅いな。浅いな。
なかなか感想言うのちょっと難しい。
でもそれ大事なことだよ、感想言うのは。もしもね、ほら映画系のポッドキャストを自分でねやろうと思うならちゃんと感想ほら言えないと、あらすじと感想をね言えないとね、
今いきなり言えって言われたから、もう忘れたというか、
確かにね、ちゃんとほらポッドキャスト やられる方の中にはちゃんと調べて、下調べしてから言うっていう人もたくさんいるので、今急に控えてね言えるほどもほどには熟知しないと思うんですよ。
そうそうそう、
はいはいはい。で、で次は
2作目が、前からずっと見ようと思ってたナルトの劇場版の最終で、ザラスト。
あ、本当にラストな
の？ラスト、ナルトというタイトルではラストで、次回作はなんかナルト その息子が主役みたいな感じで、タイトルも変わって。
あ、そうなんだ。え、それって漫画にはなるの？それって
漫画になるのかな。とにかく映画の最後の告知ではやりますっていう風に出てた。
あ、アニメの方が、ね、映画の方が、
映画の方が。
あ、そうなんだ。それは多分この前ね、その内容に関してはねちょこちょこっと私も聞いたんだけど、どんな感じの話なんですか？
次回作？
次回作じゃない、次回作じゃない、その今回のその見たやつ、
今回のはこうナルトと日向のラブストーリー、
ラブストーリ
ーそれ
もうちょっと詳しく
もうなんかラブラブみたいな、そういう雰囲気しか
ちょっと待って、
ほとんどアクションがなくって、もうナルトが自分自身が愛とは何だっていうふうなことを考えて、もう突き詰めた先が彼女だったみたいな感じで、
あ、そうそのナルトらしさっていうのはあんまなかったってこと？
あんまりなかったかな、今までの作品とは全然違う感じで。
あ、そうなんや、うんうんうん、結局毎回映画劇場版っていうのはその漫画とかで書かれてないところをやるんだよね。
そう、
漫画と同じ内容でやったりするの、ね、うん、
それはない。
あ、もうオリジナルストーリーでやる。
そう、
あ、なるほどね。で今回は一応ナルトとしての劇場版はラストやったと。
ラストだった。
あ、なるほどね。はいはいはい、ちょっと待って、アオハライドにも出ますけど、アオハライドは実写やったんです。
実写です、
ね、戦おうかって言ってたもんね。
はい、
で実写、少女漫画の実写化のやつと、で、アニメと、はい、で3作目は
3作目が、うん、亀梨くんに釣られてジョーカーゲームを見に行きました。これは予告を見て、ちょっとスパイ系のものが好きなんで、うん、いいなと思って見に行きました。
スパイ、あ、そうなんだ、ジョーカーゲームってスパイ系なの？
007をめちゃくちゃ意識したようなオープニングの曲とかが。
あ、そうなんや。
そう。
へえ。それも原作漫画だよね、確か。違ったっけ？
原作はどうだったかな。小説かなんかではあったはず。
ああ、小説なのかな、原作。で、主演が亀梨君なんや。
そう。イケメン。
へえ。亀梨君がタイプじゃないんだよね。
ね、ないのよねって、そこで。お姉かい。
お姉じゃないわよ。はい、でそれはでどんなストーリーなの？
それは本当に何だろう、軍事機密を盗み出せみたいな感じで、
うん、
とスパイに入って、そこのなんか女性を救い出したはずが、その女性にまだ女性がスパイで裏切られて、こういろいろあるみたいな感じで。
ああ、そうなんだ。それって、評価的にはどうやって、面白かったの？
面白かったです。
亀梨くんに伝えていたけど、ストーリーも面白かった。
面白かった。
今んとこ、洋画が出てこないけど、全部邦画だよね。
そうそう、
邦画アニメ。4作目は？
洋画がいいのがっていうか、見たいのがなくって。で、最後に最近見たのが、チャーリー・モルデカイっていう、ジョニー・ディップ主演の。
やっと洋画
というか、ちょっとイギリス系の。
ああ、そうなんだ、ね、ジョニー・デップ私も好きだから見てないけどね、最近全然。それはどんなストーリーなの？
それはなんかインチキ絵画商人を演じるジョニー・デップが
詐欺師みたいな感じで、
で絵画を奪われつつ取り返しつつまた奪われるみたいなことを繰り返して、
うん、
こうドタバタやるみたいな、まあ基本コメディーみたいな感じで。
あ、それは今もまだ公開中ですよね。
今公開中かな。
見に行ったのいつ？
見に行ったのが、最近6日なの、3月。
これじゃあ先週の、金曜日。
そうそう。
だね。ああ、なるほど。へえ、そうなんだ。私も最近全然映画見に行ってなくてね。確か、最後に見に行ったのがドラゴンボールですよ。神と神。
去年の。
そうそう。子供たちと一緒に見に行った。あれが多分最後じゃないかな。うん、結構見てないからね。でも、今やってんのかな、あのアメリカンスナイパーってやつ。すごいなんか人気で、すごいあの実話を元にした話なんだけど、それが結構気になってるんですけど、見に行くかどうか謎ですね。
ちょっと謎なんか
い。いろいろとやっぱり多忙なんで、見に行けるかどうかちょっと分かんないですけど。はいはいはい。でも基本的に映画で言うと何系が好きなんですか？
映画で言うとファンタジ
ーファンタジー
ハリーポッターみたいな。
なるほど、今出た4作品にはファンタジーなかったなかったよ。まあナルトがファンタジーといえばファンタジーなんだけどね。なるほど、そうなんですね。はいはいはいはい。まあそれがまあ趣味、今趣味の
趣味
映画の話だと。はい、他になんか今ハマってることある
の？他にはそのその映画を見て感化されていろいろ作品を作りたいっていう小説とか、
うん、
作詞とか、
あ
それにまあ役立てるためにこう感性を養うみたいな。
ああ、そうなの、そういう目的で見てるんだ。
そうそうそう、
なんか創作意欲
をかきたてるみたいな、
湧いてきたみたいな。へえ、そうなんだね。
そう、
なるほど。なんか そっちの方なんだね、文章というか今、
うん、
愛してるのは、うん、あれなんだよね、私は実際には見たことないんだけど、見たことないというか知らないんだけど、昔は絵描いてたんだよね。
あ、
うん、同人誌を、同人誌自分が描いてたのかな、それともお手伝いしてた感じなの、同人誌描くの。
私がシナリオを結局考えて絵の上手い人に描いてもらう、で私はちょこちょこっとだけ絵を描くみたいな。
あ、なるほどね。どっちかというとやっぱりそういうなんか作家志望なんだ。
そう、
あ、なるほど、そっか、なるほどね。今も一応だから その方向でなんかちょっとやってるんだ、
描けたらなと、
うん、まあ細々とね、個人的にブログとかでアップしたりね。あの、アメーバだっけ、
アメーバで、
うん、
作詞を披露して、ね、うん、
で、まあなんていうかな、朝日さんの方の趣味で私が感化されたというかのが、で一番今のところでかいのがやっぱゴールデンボンバーですかね。ゴールデンボンバー、去年どっちだったっけ、おととしの大晦日でかな、確か去年おととし、先おととしか、
先おととし、そう、
3年前の大晦日で、ゴールデンボンバーが初めてめめしくてで紅白出場して、そっからなんですよね。
そっから
ちょっと遅いんですよね、あのファンになるのが。
それを見て、
うん、それでハマり始めて、でその翌年の、要するにおととしの富山公演に行ったのかな。
そうそう、う
ん、行って、で去年は一緒に行ったんですよ、一緒に富山公園に行って、なんかね、本人はね、他にもねたくさん回りたいんだけども、やっぱりいろいろね仕事の事情とかお金の事情とかでね行けなかったりするんでね。でなんとね、今年はね富山に来ないということでね、どうしようかって話してて、ね、じゃあ福井行くかみたいな話してるんですけど、やっぱり子供をね、まだそんなほらほっとけるほども大きくもないし、小学校の4年生と3年生違う、3年生と2年生なんで、
う
ん、そういうのもあるんでね、どうしようかなっていう感じなんだけど、ゴールデンボンバーの話はあんまりしたくない。
あんまりしたくない。何を話せばいいんだろう。
ゴールデンボンバーの、じゃ誰が好きっていう話。
もちろんそれはキリショーですよ。ダントツ。
やっぱりキリショー、やっぱりボーカルだからね。ボーカルだから他の3人は ほぼ何もしないけど、ね、ミュージシャンとしては何もしてないから。
ボーカルだからっていうか、この気流印象の全てが好きみたいな。
まあ、ということは、例えば、じゃあゴールデンボンバー解散します。で、キーショーソロ活動しますって、当然キーショーを追っかけるんだよね。
追っかけます。もちろん。
ねえ。だって、結局のところ、ゴールデンボンバーって、キーショー以外の3人って、替えが利く3人じゃないですか。まあ、ミュージシャンの音楽家としてはね、ミュージシャンとしては替えが利く3人なんで。でもね、まあ、あの4人でこそね、そのステージが盛り上がるとは思うんですけど、ですね、やっぱり毎回ね、ネタとかね、本当にライブは非常に楽しくてね、なんか、お笑い芸人のね、お笑いライブを見ているような、そんな雰囲気で進むので、コントとかあったり、 いろいろとなんだっけ漫才みたいなことね出してみたいにね、
まあ、うん、演劇って言っとるんやけどね本人は、
うん、非常に面白いんでね、もしもねあのテレビでしか見たことなくてね、まあ、テレビでもねあのよくあのギターソロとかで、ね、キャンさんがねいろいろ面白いことしてるんだけど、あんなのがずっとあるんですよ。だからライブ中って十何曲やるじゃないですか、十何曲二十曲ぐらいやるじゃないですか、それが全てそのギターソロで何か面白いことするんで、それで合間曲との合間合間とかになんかいろいろコン、ね、コントがあったりいろいろ小芝居があったりするんで、うん、非常に面白いですよ、はい、だから地元でね開催されるのはね一度行ってみると、うん、面白いんじゃないかと思います。ファンクラブじゃないとなかなかチケット取れないんだけどね、まあ、
なかなかチケットは取れないっていうのがちょっと今の現状、
うんうん、そうですね、まあそんな感じですかね、うん、さっきもちょろちょろと言ったんですけども、最近結構夫婦であのポッドキャストやられる方が結構いて、私が知ってるだけでも4人5人ぐらいいるのかな、
うん、
5組ぐらい、うん、最近もね、まあ、元ボードゲーム研究室、元じゃない、また元って言っちゃった、うん、まあ、あの最近ちょっとまた復活したんですけども、帰ってきたボードゲーム研究室の川崎さんっていう人もね、頭目ノートっていうね、あの、うん、イラストレーターの川崎美奈さんと一緒に、夫婦でポッドキャストをやってますし、先ほども話したネタアートラジオのね、ゴーイチさんとアコさんとか、本当に最近の最新回だけなんですけども、暴走ボードゲームボードのコウジさんってイケメンの方がね、イケメンは別に少なくてもいいけど、の方が最近ね、あの、妻と子供と一緒にゲームマーケット大阪に来たっていう話で、そのポッドキャストをね、あの、更新されてたりとかね、ありますので、あとまだ言ってないけども、実は、夫婦でやってるという人もね、あの、まあ、知ってますね。ポッドキャストで、うん。やってるというのもね、ありますのでね。そういうのもあって、本当にね、まあ、それに乗っかるわけじゃないですけど、あの、そういう話とか、まあ、ある前からね、まあ、やろうかなという話はあったので、今回、収録してみたって感じなんですけども、多分ね、他の、夫婦でやってられる方とは、決定的に違うのが、まあ、私がニューハーフだということがあるんですね。あるんですよね、うん。一番違ったことだと思うんですよ。あの、他の人は、単純に、あの、まあ、ボードゲームポッドキャストに限って言いますけども、他の人は結構あの、ボードゲームが趣味の夫を持つ嫁の立場からっていう話が多いんですけども、私の場合はそれ以外にも、やっぱりその、あの、実、本当は女だった夫を持つ、ね、妻の立場から見ての話っていうのが非常にね、多分、うちだけのオリジナリティ溢れるね、話、内容というか、ネタになってくると思うんで、そこらの話をちょっとしようかなと思ってるんですけども、実際私が、相方のね、朝日さんに、まあ、性同一性障害であって、いうことを、カミングアウトしたのが、今から何年前だ ?2 年半ぐらい前かな、今が3月だから、1年半の、ね、やっぱり3年ぐらい前だね。うん。3年ぐらい前に言ったんですよ。うん。でね、その時に、なんて言うんだろう。そうなんだって、ね、あの、すんなり受け入れてもらって、もうその時に、ああ、この人は神だと思いましたけどね。うん、その時は女神認定ですよ。うん、その時から、この方は女神となって、女神朝日となってね、うん、ずっとね、輝き続けてて、もう私は頭が上がらないんですけども、ね、なかなかね、そういううまくいく過程も少ないんじゃないかと思います。はい。あの、やっぱりね、男だと思って結婚したら、オカマじゃないわよ。
自分で言うな。
で、あの、ってなるとどうしてもやっぱり離婚問題とかねに発展しがちだと思うんですけども、まあまああの私が知ってる中でも結構夫婦、まあ結婚してからそれに気づいてそのまま夫婦としてやってるっていう人もいるんですけども、やっぱりそう簡単な問題ではないので、はい、だからもうね、あの家族で一緒に温泉も行けないし、まあ行けてもね家族風呂とかね、そういう貸し切り温泉しか行けないというのもありまして、まあ、私自身は別に温泉そんな好きじゃないんでいいんですけども、朝日さんがね、温泉好きだからね、うん、一人でも行くもんね、よく休みの日とか。そうそうそう、
よし、しょっちゅうだから結構映画とあの温泉がセットでみたいな、映画行って帰りに温泉に乗って、
そう、
一杯飲んで、
一杯飲まない飲まない、それ運転してるから運転するから
ね、あのゆっくりしてあの帰ってくるみたいな ねそういう流れがねあったりして、だから前はね本当に一緒に温泉行って朝日さんがビール、ね、その場でもうビール飲んでみたいな、で私運転するからみたいな話あったんで、私飲まない、うん、ほとんどほぼ飲まないんであったんですけどね、そういうのがなくなってね、はい、ちょっとね寂しくなってるんじゃないかと思うんですけども、で実際あの実際問題どうでした、あの私が神山とした時っていうのはどう思いました、
どうだろうなんて言っていいんだろう、まあ性別を超えた愛みたいな
愛あるのか、そっか、
なかったらなかったらどうだろう、あるよ、
あるんだね、
ある、
そっか、よかったよかったでもほらやっぱりねいろいろ何でだろう、その先のね問題っていろいろ出てくるわけだけど、やっぱり一番まあそこでね、まあ一番というか嫁さんに認めてもね、了解してもらってそこまではまあいいんですけども、やっぱり、子供たちのね話とか、あと、まあ、両親の話とかね、いまだにだってまだ両親には言ってないので、カミングアウトしてない状況で、まあ、一応まあ自宅では息子としてまだいますから、一応髪の毛長いですけど、はい、出かける時薄化粧してますけど
いやー、勘のいい女性ならちょっと気づくところもあるんじゃないかなと、
だからうちの母親あたりはね、うん、薄々感じてるんだろうなとは思うんですけどね、ここまでもう変わってるので、ただねやっぱり古い考えの人間だとね、実際それが認められなかったりするっていうのもあってね、やっぱりなかなか怖くてね、言い出せないっていうのもあるんですけども、でも、まあ、まあ今年中にはね少なくとももう言っちゃうつもりですけど、本当にもう実際問題、私もうつい先日なんですけど、会社にもついにカミングアウトしまして、はい、まあその会社自体がもう結局男性として入社して6年ぐらい仕事してたんですけども、それでまあ実は性同一性障害なんですよみたいな話で、じゃあ明日から女性として扱ってくださいっていうのも、もう難しいので、すでにずっとね 5年も6年も男性として見られてるわけですから、なので、まあこの際ねきっぱりと今のね会社は辞めて、他の会社、まあ一応ねできれば女性として働けるところをね、探しようかなとは思ってるんですけども、はい、そこら辺どうですか、どう思います、
いいんじゃないかなと私は
仕事あればね、
仕事あれば
なかなかね
それが一番、
うん、仕事がね、うん、なかなか多分ねそういう簡単な問題ではないと思うんですよ、だからね、そういうのがね、だからそういう意味でもこのポッドキャストは一応ねその LGBTのに対するね理解度をね上げてもらうのを少しでもね役に立てばと思ってやってるんですけども、はい、テレビに出てるようなね変わった人ばっかりじゃないので、普通にね生活して穏やかにね死にたい人も
穏やかに
いるので、うん、私どっちかというとねこういう風に、まあ、ラジオとかでね、公言してまあ性同一性障害であることを公言して活動してる身なので、どっちかというとまあそのテレビに出てるね芸能人とかに近い方なんですけども、私の知り合いとかでもやっぱり全然ねもうとにかくできるだけ知られたくない、もう知られないようにしてもうさっさと性転換手術して戸籍も女性に変更してもうバレないようにもう女性として生活していきたいみたいな人もいるんですよ。だからもうそれ以前の交友関係は全て断ち切って、もう新たに女性として生まれ変わった時点からの新たな交友関係を築いていって、
もうそれ以降からっていうのはもう完全に戸籍も女性だし、言わなければバレないレベルなんですよ、うん、までなっちゃうので、特に若い時にね、あの気づいて手術された方は特にね、ほとんど女性と変わらないので、あの芸能人でもね、佐藤佳代さん、佳代ちゃんっていうね、いう人がいるんですけど、あの方はもともとそういうね、まあ、あの人は公言しちゃいましたけど、テレビで、うん、言っちゃったんですけども、実際それ、ね、言わなければ絶対分かんないことなんで、うんうん、普通のね、そこら辺にいる、ね、女性よりも可愛いので、うん、まあ、私もたまに言われますけど、
たまに言われるんですよ。でこういうふうにね、あの急に声かかるとちょっとびっくりしてですね。
いやもう慣れた。
でもこっちの声から
普通にこういうね、ノブ動画で声かけ
てるでしょ。それはなんか驚きというか特技みたいな。
そうそう、だからある種のネタなんで、
まあ、ある種羨ましいとは思うけど、
私のあのよくゲーム会とかに来てくれる六方さんもね、それはもう滑らないネタだねとかで言われますけど、ね、うん、本当にね、あのまあ、こんなね、あの変な特技を持つね私なんですけども、まあそのね特技のおかげでね、おかげでというかこういう風にね、ちょっと得意なね、あのポッドキャストとしてやらせてもらっているので、そこら辺はまあ唯一無二のね、存在としてね、これからもやっていくんじゃないかなと思っているんですけども、はい、うん、はい、それではね、一応ねこの番組はボードゲームポッドキャストなので、少しボードゲームの話もしたいと思います。はい、なんで？
あんまりボードゲーム系は詳しくないっていうか、まあ影響でちょっとやってはいるけどみたいな。
まあ一応ね、そういう目線からの意見も大事なんですよ。うん。うん、あのツイッターやってるよね。ツイッター。
ツイッターはほとんど
やってない。
してない。
あ、そうなんだ。じゃあしてないかな。最近ね、テレビとかでもね、うん、あの枯山水っていう名前のゲームがすごい話題なんですよ。
全然わかんない。ボードゲーム。
わかんない。そっか、やっぱりわかんない人にはわかんないんだよね。うん。見られてないところでは見られてない。そこまでさすがに有名になってない。やっぱり世間一般の何も知らない、ボードゲームっていうのを全然知らない人にとって、ボードゲームって言ったら人生ゲームなんですよ。
なあ、うん。
でも、そういう次元はもうすでに超えてるよね。ボードゲームといえば人生ゲームという、うん、頭ではないよね。
ではない。
あの、実際一番最初にその人、まあ明確に人生ゲーム以外の、ドイツゲームと呼ばれるボードゲームに触れた機会っていうのが結構前にありまして、それがですね、まあ二人が、結婚した直後ぐらい、新婚でまだ二人でね、新居で生活してる時に、まあ、友達が持ってきたんですね、家にボードゲームを一つ。それがね、かの有名なカタンなんですけども、その時に多分初めてカタンをその友達、持ってきた友達2人と私と朝日さんでやったんですよ。うん、それが多分初体験じゃないですかね、うん、ドイツゲームの、うん、
そう、
その時はどうでした、やった感想は。
あれは結構面白かった。このなんていうの、取引みたいな、
うん、取引したりして、うん、交渉したりしてね、取引してで街を作ったりしてってやつね、うん、でそこから、でもそれからしばらくやらなかったのよ。
しばらく全く
全然ね、
うん、
で本当それで、結婚して本当に子供がね、少しボードゲームできるようになってきてからだよね、まともにやるようになったのって。
そうそうそう、息子が入院してから以降、
うん、だね。息子と病院でちょっとしてたのかな、ボードゲーム。
そうそうそう、退屈しのぎに、
うん、最初はね、ウノとかから始まりね。
ね、ウノ、うん、ウノ、かなりハマったウノ。
ウノ、まあ、まあ、いわばね、ウノも、あの、なんて言うんだろう、まあ、ボードゲームというか、ボードゲームというか、カードゲームの一種なんだけども、あ、でもどっちかというと、人生ゲーム類なんですよ。
うん。
うん、あの、ウノ、ウノ持ってって、あの、じゃあ、これ、新しいカードゲームであるにはならないので、うん。うん、まあ、それでだから、本当に、最近はね、まあ、週1とまではいかないけども、結構、それなりに頻繁にね、ボードゲーム、やるんですけども、まあ、その時もたまにね、朝日さんも混じって、やってるんですよ。今までやった中で、一番好きなやつ、なんかわかる？
一番好きなのは、やっぱり、 あータイトルが出てこない、あの農場を作っていくみたいな、
あグリコだ
かな。
うん、まあでもねファミリールームルーズでしかやってないんだけど、本当はあれ、職業カードってやつと、あの小さな辛抱カードってやつ使うんですよ。
ー
でカード使うとちょっと子供ができないので、まあそのルールはやってないんですけども、もともとね牧場の物語とかね、ああいう系のゲームが好きだったからでしょ。
そう、
あれだから自分の箱庭系のゲームね、やっぱあの系、あの手のゲームってやっぱりあの女子受けやっぱりいいんですよ。アグリコラは結構難しめなんだけども、やっぱり自分のなんかほら牧場を作っていくというか、っていうのがねやっぱり楽しいんじゃないかなと、思いますね。だから結構だからあの長時間ゲームでも対応できるってことなんだよね。その2時間ぐらいかかるゲームでも全然普通にね、
自分
ゲームが好きなゲームであれば、
好きなゲームであれば
できるってことだよ。まあね、これ今ね私の家にもねそれほどゲームの数はないんだけども、まず置くスペースがねあんまりなくてね、で新しいゲーム買ったらねなんか売らないと手放さないと買えないような状況が結構ありまして、ちょっと なんとかしたいなとは思うんですけどね、なんかスペース作ってどっかにね棚ドーンと、ね、でっかいの置いてそこに並べていくぐらいしないとね、そこら辺はちょっとねあの私の一存では
一存では
できなくて、
いやいや好きに好きにして
あの今のほらここほらパソコン部屋というかねタンス部屋というか、もともとはタンス部屋なんだよね。そこにもうなんか私のパソコン部屋になってるんですけども、その横が一応寝室兼居住スペースみたいな感じで、そっちの方に、ね、多分少し置けばまたボードゲームも買えるんですけども
、
あのなんかねほら高い棚買ってまた上まで詰めるから、そこにほら今そこに本棚ほら低いカラーボックスどんどんどんどん置いてあるけど、まあその上にもねなんか物置いてあるからあれだけども、どっかもう一スペース、あのあそこのほらあそこのほらスチールダックみたいな感じのああいうやつをもう一個どっかに置ければ、多分もうちょっとねあのボードゲーム増やせるかなとは思うんだけど、やっぱり今結構ね、まあ、自分の欲しいやつも買ってるんだけども、やっぱり子供のね、子供と一緒にいるために子供の年齢に合わせた感じのやつも、まあ、半々ぐらいで買っててるので、そうですね、やっぱりねどんどんゲームばっか増えててもね大変なんで、今日もねまあ、ヤフオクで買ったカタンが届いたんですけども、カタン前持ってたんですよ持ってたけどちょっと気に入らなくて売っちゃったんですね、はい、あのもともと GB 版のカタンと、GB 版 の, あのお出かけ用のやつキャリーバッグのやつ の, あのキャリーケースの、ね、カタン持ってたんですけども、その GB 版カタン の, あのコマですね、あの道のコマがあの朝日さんがあれこうミミズみたいな気持ち悪いって言ったからやめたんですよ
私の正解、
そうそうそう、だからあれミミズみたいで気持ち悪いって言われて、あーちょっとこれじゃ あの今後これでカタン やってもらえないなと思って、ほんであのいろいろ探してて、ほんとだ、あの花山版というか、まあ、カプコン版というかあのカタンが結構私、気に入ってて、あの資源カードも結構大きめなんですよ。通常の GB 版カタンとかだとカードちっちゃいですね、ミニサイズ、ユーロサイズのミニなんで、あのやっぱりもうちょっと大きいので、あのカプコンサイズはそれでね、今ちょっと今度またね子供たちと4人でやろうかなとかって思ってます、はい、そうですね、そんな感じですかね。なんか他に話したいことあります、なんかこれだけは言っとかなきゃみたいな、
これだけは、また呼んでください今度もっと、リラックスして、
ガチガチやからね。まだガチガチなんだ
よ。まだガチガチかな。もうちょっと脚本を頭の中で練って、みたいな。
自分がだから喋りたいことをね、ちょっと頭の中で関連して構成してね、からやった方がいいかもしれないね。まあ、ポッドキャストやってる人の中には本当にね、台本作ってやってる人もいるぐらいだから。ああ、
それぐらいがいいかな、ちょっと。
私はどっちかというと、本当に、もう
行き当たりばったり、
ベラベラ喋って後から編集で直すみたいな感じなんですよ、もともとほら作り方がね他のポッドキャストで全然違うので、こういう風にね ゲスト会とかの時は本当にザーッともう流しで撮って後から編集するって形なんですけども、私一人でやってる時は本当に収録して編集して収録して編集してやっぱり二つの声使い分けてやってるので、で一人で二役してその二人のこう掛け合いとかもやってるのでね、こういう風にズダーッと収録はできないのでね、うん、なのでそうですね、こういう風にまあ投資で撮るときはね、多少のね台本があった方がいいかなと思いますね。はい
はい、
はい、そんなわけで、はい、はい、今日はありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。
はい。
ありがとうございました。
はい。お相手は、GS ヒカルと、
その相方の朝日です。
でした。
でした。
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。はい、というわけで、
はい、
ダイモンサイクルクラブ通信第35回、
はい、
女神降臨、あのゲストがついにの回、いかがでしょうか。
はい、いかがですか。
はい、そういうわけでね、
はい、
初めてね、うちの相方であるね、
うん、
嫁さんがね、ゲストとして出ていただいたわけなんですけども、うん、まあ、今後もね、何かのことに、
はい、
まあ、出るかなと思うんですけども、まだその時にね、また違った話が聞ければいいかなと思っております。
はい。
はい。そんなわけでね、
うん、
ボードゲームの話ね、ほとんど、まあしなかったんですけども、うん、このエンディングトークでね、ちょっと軽くね、
はい、
ちょっと告知的なことをしたいかと思ってます。
はい。
はい。来たるですね、うん、5月の5日、まあ、はい、まだちょっと先ですけども、まあ1ヶ月、うん、1ヶ月ちょっと先ですかね、
はい、はい、
なんですけども、ゲームマーケット2015春、が、東京ビッグサイドで行われます。
はい、そうですね。
ですね、今回ダイヤモンドサイコロクラブとしてサークル出展は、する予定ないんですけども、はい、現在ですね、
うん、
2種類だけのカードを使ったゲームの企画っていうのが、
はい、
2種カードゲー企画っていうのがね、ちょっと立ち上がってて、
はいはい、
でそちらの方にね、参加したいなとは思っているんですけれども、
うん、
でもね、委託先がないことにはね、うん、ちょっと、ゲーム作っても出せないということで、
はい、
で今ね、まあ、ツイッターでもちょこちょこ言ってたんですけども、
はい、
ゲームのね、委託先、
はいはい、
委託販売を受け付けてくれるサークルさんを、
うん、
募集いたしております。
はい、いたしております、はい、
で私がね、ゲームハル、うん、一応ね、今行けるかどうかわかんないんですけども、
はい、
できれば行ければいいなと思ってるんですけども、
うん、
まあ、行ければね、当然そのブースに入って、まあ、超委託という形で、
はい、
ブースの手伝いもしながらということもできるんですけども、
はいはい、
今その確証がちょっとないもので、一応は、
うん、
本当に完全委託の形での募集を、
はい、
します。
はい、
はい、でですね、4月の初め、
うん、
まあ、上旬ぐらいまでには行けるかどうかちょっと決めたいと思いますので、
はいはい、
まあ、その時までにね、もしも委託先決まってなければ、ちょっと超委託で、別のところにね、お願いできそうなんですけども、
はい、
まあ、そうじゃない場合ね、というか、まあ、そうじゃなくても、もう最初からもうね、完全委託でも行けるっていうところがありましたら、うん、もしもよかったらね、またツイッターの方とかに、
はい、
リプとかメッセージとかいただければ、嬉しいなと思っております。
はい、お願いします。
今ね、2週カード企画で、
はい、
まあ、課題なんですけども、キノコ、対タケノコ仁義なき戦いというね、
うん、
ゲーム、制作中であります。
はい、
はい、ゲームは春でね、販売できればいいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけで、光に告知の方よろしくお願いします。
はい、この番組では皆さんからのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしています。宛先は番組ホームページ、ダイモンサイコロクラブ通信、またはツイッターで受け付けております。ホームページのアドレスは、ダイモンサイコロクラブ C3net です。ローマ字で、ダイモンサイコロ。クラブは、club.seesaa.net。ダイモンサイコロクラブ .c3.net です。ツイッターのアカウントは、ローマ字で、ダイモンサイコロです。ホームページの場合は、コメントまたはメッセージで。ツイッターの場合は、リプライ、ダイレクトメッセージ、またはハッシュタグ、サイコロ通信でお願いします。皆さんのお便り、
お待ちしております。はい、そんなわけでね、今回のダイモンサイコロクラブ通信も、以上となるんですけども、
はいはい、
次回はですね、
うん、
まあ、通常回を、はいはい、やるつもりであります、
はいはい、
最近ね全然不定期更新とかもね、うん、できてないので不定期更新コーナーの方もね、はい、またやっていきたいと思いますので、はい、お楽しみにしていてください、
はい
はい、でねエンディングのね、うん、最後のね終わりの挨拶なんですけども、はいはいはい、なんかね皆さんいろいろ考えられてて、
ね、
なんかうちでもねオリジナルなね、うん、挨拶ないかなと思ってね、うん、今考えているんですけどもねなかなか、はいはい決まんなくて、
うん、
前回ね、See you next time って言ってたんですけども、うん、なんかね、ありきたりなんで、
そうでね。
まあ、とりあえずね、ずっとね、さようならできたから、
はい、
もう、こういう方もね、さようならで、パワーナインラジオみたいな感じで、
うん、
さようならでいいかなと思うんですけども、うん、はい。
はい。
そんなわけで、皆さん、また次回まで、
さようなら